上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザーを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザーが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、上海から愛を叫ぶ第26回目でございます。
はい、
今回も、MC 周さんと時津田、
はい、3人で来てます。
よろしくお願いします。前回と打って変わって、ちょっとまたあのホラーゲーム、
はい、
今回
ゲームですね。
はい、ゲーム、前回は漫画、あのギャグ漫画ですけど、はい、今回はちょっとホラーゲームをあのご紹介したいと思います。
ホラーゲーム、どんなゲームですか？
まあそれはもう多分僕が紹介するまでもないんですけど、はい、バイオハザードですね。
あ、バイオハザードですね。もう日本が誇るサバイバルホラーゲーム、はい、
これって日本のゲームなの？
そうなんですよ。
そうなんだ。
そうですね、
よくあのアメリカとかの欧米のゲームだと多分勘違いされるんですけど、
ね、
しっかりと日本のゲーム、
まあ、日本しか作れないんだろうけど、こう原作が欧米にあるとかそういうんでもない。
いや、もう完全に日本人が脚本を書き、日本人が設定を書き、日本人がデザインをし、日本人がもうプログラミングしみたいな。
そうですね。
あのカプコン、カプコンですね。
カプコンです。でもあの物語の舞台はアメリカですけど、ね、
そうだよね、
ラクーンシティですね。
そうですね。でも多分おそらくあの、まあ、中でゾンビですけど、はい、うん、ゾンビは日本に合わないかなと思って。
確かにそのイメージはあんまないかな。
なんとなくゾンビは欧米っていう。
そうですね。だからインスピレーションは海外の映画から得て、うん、それでこれゲーム、ゾンビゲーム面白いの作りたいなっていうので、
そうですね、
まあ、多分今世界で一番有名なゾンビゲームじゃないかなと思うんですけどね。
確かに。
そうですね。
ゲームなのかねって思う。俺は映画のイメージ。
あとからあのこのシリーズを見た人は多分映画のイメージが強いんですけど、
映画もめちゃくちゃ売れたんで、うん、
でも映画は実はゲームが原作なんです。
そうだね、うん、なるほどね、
はい、
でこれが、まあ、私が一番最初にこのゲームを遊んだのは、97年ぐらいですけど、
20年前ぐらい、
ね、そうですね、うん、でこのゲーム最初はプレイステーションで96年であの発売されて、うん、その後セガサターンにも移植されてるんですけど、あ、まあ、その時私が持ってるのはセガサターンですから、
あ、
セガサターン版のバイオハザード、ね、
過去の放送を聞いていただくと、
は
い、
なるほどね、
セガ愛があるんで。
で、その後もあの96年1で、あのその後もあの2、3とか、うん、どんどんあの、
はい、
あの新作が出てるんですが、はい、まあ、私が一番遊んでるのは実は2と3なんですね。
へえ、
1、2、3
が、あの恥ずかしいんですが、あの私1はクリアしてないんですね。
なるほどなるほど。
1がなぜか一番怖くて。
そうなんだ。
そうです、怖くて、まあ、もう一つは難しいんです。
はいはいはい、
はい、2と3はあの、難易度は選べるんです。イージー、ノーマル、ハードと
か、
あの1は選べないんですよね。
そうですね。でバイオハザード1とかだとあの普通ゲームってこうセーブするってあるじゃないですか、途中で。と、
あるあるある、
結構バイオハザードセーブするのにもその道具が必要 で、
ね、道具が必要で、
インクリボンっていうあのタイプライターに自分の進行状況をセーブするっていうのがあるんで、インクがないとセーブできなかったりして。
なるほど、ね、
ゲームの中でセーブできる回数も決まってるんですよ。
決まってる
ん
です、
今のゲーム、それもまためんどくさい。
今のゲームみんなオートセーブ、
ね、いつでもセーブできますけど。
俺も全然ゲーム詳しくないから聞くんだけど、怖えの？
怖いですね。
ゲームで怖えってどういうこと？
ゲームじゃん。
隣でお母さんご飯作ってたりするんでしょ。
そうですね。
そうですね。
まあ、例えばワンとかだと有名なシーンは館に入るときにこの、
そうですね。一番有名なシーンは、うん、あのまあ、人の後ろ姿が見えて、はい、なんかやってると思ったらこの頭が徐々にちょっとゆっくりとあの 振り返ってくるんですけど、振り返ったらもう本当にもう目がもう眼球がなくて
あのまさにゾンビですね。
ゾンビだ、もうゾンビそのものだっていう。
要はあの普通にゲームしてると、まあなんかね、このゲームカメラ固定のゲームなんでキャラクターをこう動かすんですよ。でそれでいきなりバンって出てきてもそんななんですけど、このなんか例えば扉を開けたら、開けるたびに扉のアップになってその CG が始まるんですよ。毎回ちっちゃいムービーみたいなのが入るんですよ。
なるほどね。
扉開けるってなったら扉をギーみたいなあのシーンが出てきたり、
普通に RPG だったら飛ばすところの
やつ、そうですね、それを一回一回ギーってやらされたりするんですよ。
そうですね、
何もなかったらギーって開くだけなんですけど、たまにギーって開いたら途中中からガンってゾンビのワンちゃんが出てきたりとかして、
う
ん、
もうびっくりしたみたいな。マジか、そういうことか。
あとはもう一つ、さっき時津さんがあのちらっと話してるんですけど、固定視点なん
です。そうですね、
あ要は今のゲームだと、まあ、360度
あ自分目線
で視点が変えられるんですけど、 あそこなんか隠れてる、なんかこう視点変えるんですけど、でもこのゲームは固定視点だから、しかもあの、まあ、計算された視点でわざと怖い。
なるほどね。
そうです
ね、
例えば下から 見上げるとか、
ちょうど棚の向こうは見えないような角度になってたりとか、
ちょうどすごく嫌な角度のだから自分操作して前に進まないとわからない、そこに何があるのか。固定視点だと、
だからゲームならではの怖さをこう96年の段階で出してたんですね。
それと一番 初期のバイオハザードは実は今っていうラジコン操作なんです。
でこの、これラジコン操作って説明がね、あの、あめ難しいんですけど、ゲームやってない方に説明するの難しいんですけど
そう、ね、全然今ピンときてないよ
今のゲームだですと、まあ、直感的に上下左右で、あの、
ね、
この押
す
ってば、
ね、
行くんですけど、
コントローラーで360度ぐりぐり回るんで、右ってやったら右に行きたかったら右にぐーって曲がればいいだけなんですけど、
バイオハザードですと、あの一つは固定視点だと。例えばあの視点があの自分に向かってる方ですと、主人公は自分、あの自分がテレビ見て主人公はこっちがあの見てるとします。でも右に、主人公は右に向かおうとしたら、でもあのこのコントローラーを左、自分左を押すんではなくて、コントローラーも右に押すんですよ。
なるほどね。
つまり
ちょっと分かんないですか。
分かるような、
まあ、いやね、直感的にね、主人公がいて、あの自分から見て左に何か物があったとして、そしたら普通左押したくなるんですよね。あの左に物がある、左行きたいって。
そうだね。
だけれどももし主人公がこっち向いてたら、主人公にとってその僕らにとっての左は主人公にとって右じゃないですか。こっち向いてるんで、ってことはあのコントローラー右押さなきゃいけないんですよ。
何なの、なんでそんなめんどくさいこと。
で例えばで、なんでこんなことになってるかっていうと、これ三上さんがインタビューで答えてて、パニクった時に操作間違えさせるためらしいです。
わざと
びっくりしたってなった瞬間に、あちょっとどっちだっけどっちだっけつって、要はゾンビが出てきた瞬間に人パニクるじゃないですか本当は。で本当にパニクらせるために操作もこの人と同じようにして一瞬ちょっと分かんなくさせてるんですよ、わざと。
へ
ー。でこれが結構好評で、
なるほど、
うまく動かすだけでも難しいっていう。それが乗り越えられたらものすごい気持ちいいらしいですね。
すげ
え。まあ、慣れたら、
下手したらバグだもん、ね。
そうですね。まあ、やっぱもう今の、でそれ1がそれで、まあ、最近のは違うんですけど、
最近が違うんですね。1、2、3までは、それだったんです
ね。うん、それな
んです。なるほど。
4からは普通のゲームになったんですけど、もうこれはもう時代ですね。もうこういうゲーム出してたら多分怒られちゃうんで、
そうだね、
4からはめっちゃ自然なゲームになりました。
みんなもう慣れちゃってるしね。はい、なるほどな。
そうですね。まあ、私個人的な感じ、まあ、感覚ですけど、もう4からもうちょっとバイオハザードの方がちょっと味が変わって、うん、なんかシューティングゲームみたいになって、
そうですね、
ただゾンビを撃ち下ろすだけの、
はい、
なって
る。そうですね。でちょうど4の時期にあのバイオハザードの映画の一作目が公開されてるんですね。なんで、まあ、そのあたりからそのバイオハザードをこうなんかジメジメした日本産のホラーゲームって感じじゃなくて、ハリウッドにもできるようなド派手なゾンビとのアクションゲームみたいなに変わっていったんですね。まあ、そのおかげで、まあ、こうやって映画とかも出て今も売れてるんですけど。
そっか、じゃあそんな大して怖くなくなってって、
だんだんと 4から4からあのホラー感が薄め、ね、
ってきてる。
なるほどね。
ワン、ツー、スリーは
室内ですしね。
そうです。しかもあの弾は限られてるんです。
そっかそっか。
そのゾンビに出会ったらいかにゾンビをいかに銃を撃たずに
逃げるか、
逃げるかっていうかばかり考えてるんです。
でもフォーターはもう正面振って全部ぶち殺すと。
なるほど、ね、そういうことか。
なってきて、でそれが4、5、6らへんで、で、うん、今年7が7が発売されたんですけど、うん、7はこの原点回帰をこう標榜してて
怖くなったんだ。
あの7に関してはもうあれですね、 VR で遊ぶのが前提なので、
はいはいはい、
もう怖すぎますね。
あ、じゃあ VR じゃなくても遊べる。
遊べますけどやっぱり怖いですね。あの銃撃つゲームじゃなくなってまたで、ちっちゃい古民家のゲームになってるんですね。古民家の中で、
そっちの方が絶対怖いわ。
ちょっと頭おかしい家族に捕まって
なるほどね。
そいつらがまずもういきなり最初のシーンからですね、捕まってて自分が、で古民家のおじさんがたちがなんかぐちょぐちょの何か食ってんですよ。暗いんですけどなんか食ってんですよ。ずっと座ってて何これとかずっと座ってて動けないんですよ自分、でもずっと食ってんですよ。でも明らかに何かの内臓っぽいもずっと食ってるんですよ。もうやばいよこいつらとか言って、そしたらおじさんがお前もこれ食えとか言って目の前になんか謎のグニョグニョしたものを出されて、でコントローラーがブルブル震えるんですよ。でお前も食えよこれとか言って思いっきり押し付けられて、で抵抗しようとするんですけど結局口入れられてうえって吐いちゃうんですよ。でお前何吐いてんだよはははって笑ってたら、いきなり俺の右手をバクッてナイフで切り落とされるんですよ。はってなって、な今何が今めっちゃグロいけど何が起こったのみたいな、でもうそのまま殺されるみたいな。
やべえじゃん。
もうなんかむちゃくちゃな映画見てる感じの、もうなんか全然ゾンビ感がなくなってきて、普通に怖い映画になっちゃった。最古、ね、な映画になっちゃったんですよ。
なるほどね。
でもセブンはもう やばいですだから
全然バイオハザードじゃないじゃん。バイオじゃないじゃん。
そうですね。だからもうね、こうどんどんゾンビが広がっていくみたいなのが1、2、3、4、5、6らへんなんですけども、セブンからただのホラーになってきて。
なるほどね、
う
ん、
そうですね。
怖
っ。私も実況プレイしか見たことないんですけど、それでもまあちょっとやばい画面撮るとなんか無意識的に携帯スマホから
ちょっと離れて。
なるほどね。
旗から見てても
完全にホラー映画を見てるのと一緒だ。
やばいやばいやばいっていう。
それ VR でやるってもう超怖いじゃん。
そうです。 VR でやるんで、それが本当に自分が体験させられてるような感覚になるんですよ。
なるほど、ね、
で VR の場合右手左手コントロールあるんで、右手をこうなんかナイフで刺されたらうわって右手震えるんですよ。だから、うん、あ今刺されたって思っちゃう。もう本当に今刺された俺ってなっちゃうっていう。
怖えー。バイオハザード別のゲームじゃな。
まあでもそれぐらいこうね、次々新しいことやって、進化させていくことで、まあ時代に合わせてね、いつでも売れるようにやってます ね。
もうそこら辺は映画化考えてないね、
う
ん、
そうですね。もう映画シリーズも多分もうそろそろ
終わったのか。
ほぼ終わりました。ハリウッド映画終わりました、はいはいはい、で実はバイオハザード、まあ、ゲームとは関係ないんですけど、うん、CG 映画もあるんですね。
ああ、はいはいはい、はい、
全編 CG みたいな。
そうです。そっちはもうちゃんと本当のカプコンのこのバイオハザードの本編にもう
忠実に
キャラクターもストーリーも忠実に、うん、沿ったストーリーになってます。まあ、ハリウッドはもう完全にもう違う、全く別物ですけど、 CG 映画も、今確か2作3作ができている。
なるほどなるほど。なんか2作目が確か清水崇さんが監督かなんかで、
あ、そうなんだ。
なんか日本の有名な監督ですけど、が監督で今年また公開されるみたいですね、新しいの。
へえ。
やっぱり
ホラー映画の巨匠ですね。
うん、そうですね。やっぱりこれはまあそっちはもうハリウッド編とは違う。やっぱりゲームする人からすれば、うん、懐かしい、自分が操作してきたキャラクターがそのまま出てくると、しかもゲームの中の CG と同じ顔ですから、
はいはいはいはい、
まあよりこう没入感、親近感を持つんですよね。
これってさ、なんか年齢制限とかあるの？このゲーム。
確か15歳中、
あります。
17
歳あるよね。
あります。で、あって確か。
15歳じゃないですかね。
小学生でこんなんやったらちょっと精神崩壊しそうだ。
年齢制限 ていうか、まあ、あれですね、昔のこの三角のマークですね、このゲームには暴力的な表現が含まれてますんで、あの気をつけてくださいっていうふうに、はい、あの注意書きがなされていますね。
さすがに大人になってからだよね。
そうですね、
怖っ。
でもまあ今考えるとなぜか、まあ、昔の CG はそれほど、まあ、今の綺麗じゃないのに、うん、でもなぜか怖く感じるのは、
なるほど、
やはりこうなんか分からないものに対しての恐怖感、ね、うん、なんか、ポリゾン、あの 3D の、 あの
ポリゴン
、うんうん、ポリゴンがあの荒いんですけど、はいはい、でもなぜかそこに怖さを感じるっていう。
わかるわかるわかる。
わかりますよね。
そうですね。
今の CG はもうだいぶリアルにできてるんですけど、はい、でもあれも、あれはあれで怖い。
いや、リアルじゃない方が怖いかもよ。なんか目と口が微妙に認識できるぐらいの顔がめちゃくちゃ襲ってきたりさ。
そうですね。う
ん、すげえわかる。
はい、
怖えわ。
で、MC シューさんは一度もやったことないんです
か？一度もやったことない。その画面も多分ね見たことないかな。
聞いたことはありますけど、
聞いたことはもちろんあるけど、やっぱ映画のイメージが先行する。
はーはーはーは
ー。で、今の話を聞いてやりたいと思う気持ちとやりたくないと思う気持ちがせめぎ合う。
まあ、そういう時便利なのは実況プレイ動画ですね。
あ、すげえ怖そうだもん。
そうですね、うん、トキツさんはどうですか？
ちなみにこんな感じですね、画面がこういう感じで、まあ、1もこのレベルです、ね、
これは1ですね。
相当画質はよろしくないんですけど、うん、
はい、
こんな感じですね、なのでカメラが
固定感、
あ、そういうことか。そうなんですよ。
このキャラクターをこっち動かしたいとしたら、あの内側、手前側に寄させたいと思ったら、コントローラー下にしたいじゃないですか。
下にするね。
これ前に倒さないと上行かないんですよ、進まないんですよ。下に進むと後ろ進んじゃうんですよ。だからラジコンと同じ。
ラジコン、分かる分かる分かる、うん、そういうことか。
そうなんですよ。だから最初ワンツースリーの時はめっちゃ焦りながら、
焦ったらもう操作間違えてあたふたしてゾンビに倒されるみたいな。やっぱりその今と違ってゾンビの AI も賢くないんで、人間側の制限を察しないとギリギリの恐怖感が演出できないというので、多分考えた策が、じゃあちょっと操作難しくしようと。もうこの時点で昔からだって綺麗な操作方法あったんですけど、わざとこういうめ
ん
どくさい操作方法にして。
そう、
夜一人でやったらやっぱ怖そうだ。
ちょっと怖いですね。絵がちょっとやっぱね、暗くて、なんかやっぱなんかね、あのハリウッド映画館がないんですよ。昔は本当こういうね、はい、狭い館の中で移動したり、狭い工場の中やってたんで、
う
ん、
でもだから
暗くて見えない部分、
うん、そうだから日本人が作ったから、日本人ならではの感覚です、
ね、確かに、確かに、うん、
外国にホラーゲームを作らせると、どうしてもそういうじゃなく、どうしてもモンスターがもっとグロくするとか、はい、 ね、そればっかりなんです、
う
ん、
血がいっぱい出る、
血がいっぱい出る。
そこを
日本人作ると、
ね、
そう、もっとあの環境の演出で、
そうだ、ね、
そこはやはりあのジャパンホラーと、うん、あの欧米のホラーと違うところです、
ね、うん、違う違う。
はい、まあ、最後に私からの一言で、こう私がなぜこのバイオハザードに、うん、こうバイオハザードが好きかというと、
はいはい、
まあ、実は私はホラーが苦手なんですよ、
ね、なんか話を聞いてるとそんな感じですよね。
怖いんですよ、ね、でもなぜかバイオハザードは好きかというと、こうゾンビ映画が、バイオハザードの前にあのゾンビ映画がたくさん、
ああ、
もう実はたくさんあります、
ね、もちろん
たくさんある中で初めてあのゲームによって、
ああ、
ゲームによってこの世界に入り込んだ、
うんうん、
私が。で、あの操作がこう、まあ今はおじさんになった今のこう操作が下手になったんですけど、まあもともと上手じゃないんですけど、でもあの他人のプレイを見ても楽しいんだ。
ね、
バイオハザードっていう、ああ、まあ、一本のこの映画を見てる感じで、あのな、こういう、怖いもの見たさって、
うん、
進めたくないんですけど、でも何があるか見てみたいという、
ね、
ああ、あの人間の矛盾な気持ちが、
わかる、すげえわかる。
にかけられてるんです。
ああ、
まあ、すごくあの 感謝していますね、そのバイオハザードを作ったあのカプコンさん名前出ちゃったんですけど、
いいよ、うん、なるほど、
まあ、ただあくまでゲームであってほしいんですね、現実になったのは勘弁してください。
もう怖いけど、ゾンビなんてもう泣いちゃいますよ。
そうですね、なるほど、まあ、ですから、まあ、今度今最新のバイオハザード7が出てるんですけど、はい、まあ、やりたくないんですけどやりたいという、
ちょっと現実、やってみたいという、現実に近寄ってきちゃってるからね。
そうですね、あ、まあ、今度ぜひ、
そうですね、じゃあちょっと VR をね用意して、次回はじゃあちょっとシュウさんが、シュウさんじゃないMGO さんがねこう やるとやるところをちょっとね、
いやでもこれ本当に放送できるできないぐらいの、もう私ギャッギャッてギャッギャッギャッて叫ぶぐらいしか、
じゃあ動画にしますよ、じゃあ
もう完全に報告できないんじゃないですか。
俺も絶対やりたくない、
ね、横でね見てる分には大したことない、そうだね、かぶってる側は多分もうやばいと思う、
ね、やばいよ、ね、じゃあそうだよね、絶対怖いわ、そうですね、無理だ、そう
ですね、で予算が見てる、かぶってる中で見てる画面は常に、うん、あのテレビの画面映るんで、僕ら横でそれうわこれ見えてんな今ってのが分かります、ね、
テレビの画面も俺見たくない、うん、
もうぜひ朝今日みたいに午前中で収録ください。もう午後とか夜とかもう
眠れなくなっちゃう。
眠れなくなりますから。もう朝の9時ぐらいで収録しましょう。
いやでもお昼ご飯は絶対食べれない。
なんかネチョネチョしてる感じ。
そうですね。まあ今日は本当に、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。